集団面接の37。その1、なぜ集団面接が行われるのか。面接にはいくつか種類があります。1対1の個人面接だけではありません。集団面接、グループディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼンテーション面接などもあります。最近では応募者に質問させる逆面接という新しい形式も生まれているようです。ところで、なぜ面接には種類があるのでしょうか。そもそも集団面接の意味とは何でしょうか。集団面接では集団の中でどう対応するかを確認する意味もありますが、もっと大切な意味があります。集団面接の最大の利点はやはり効率が良い点です。大企業や人気企業では大勢が応募してきます。一部の募集で数十人や数百人が応募してくる場合も珍しくありません。当然ですが、一人ずつ個人面接をしていると膨大な手間と時間がかかります。ここで利用されるのが集団面接です。集団面接によって複数名の応募者を一度に対応して面接の手間を減らすのが狙いなのです。集団面接は明らかにふさわしくないと思われる人からどんどん不採用にします。大人数から絞り込むには最も効率的な形式です。そのため集団面接は一次面接や二次面接など最初の段階で実施されるのが一般的です。個人面接と集団面接では心構えが多少異なる点があります。個人面接のつもりで面接会場に行くと実際は集団面接でどぎもを抜かれることがあります。企業によっては集団面接という告知がなくいきなり実施する場合もあります。人気企業や大手企業の面接をするならあらかじめ集団面接の心構えを抑えておきましょう。集団面接が行われる意味を理解する。集団面接の37。その2、自分の出番は実質10分。あなたは10分で自分をうまく表現できるか。集団面接では話す時間より聞く時間の方が圧倒的です。出席する応募者の数が多ければ多いほど話す時間は少なくなります。例えば4人の応募者を1時間の面接で対応するとします。単純に60分の4人であれば1人につき15分です。ただし面接官の話も加わるため実際はもう少し短くなるでしょう。およそ10分と考えるのが現実的な数字です。つまり集団面接とはいえ自分の出番は実質10分なのです。たった10分で自己PR や志望動機など自分をうまく表現しなければいけません。あなたは10分で自分をうまく表現できるでしょうか。長いように感じますが実際は一瞬です。これまでの人生をたった10分に凝縮して表現するのはしっかりした準備が必要でしょう。自己 PR や志望動機など不要なところは大胆に省略して大切な部分だけ強調する話し方が求められます。自分の10分で表現するつもりになり話し方や内容を十分準備しておきましょう。10分で自分をうまく表現する練習をする。集団面接の37。その3、集団面接では少し早めの到着を心がけたい。個人面接の場合、企業に到着する時間は5分前になりそうです。遅すぎず早すぎず時間帯という印象を与えます。しかし、あらかじめ集団面接を当たっている場合は、もう少し早めの到着を心がけるといいでしょう。心理的な余裕をするためです。想像してみてください。集団面接では応募者たちが企業に到着後、待合室でしばらく待つことになります。集団ということは早めに到着する人もいれば、ギリギリに到着する人もいるでしょう。到着が他の応募者より遅い場合、すでに差をつけられているような印象を受けるでしょう。余分なプレッシャーを感じることになり、違和感も抱くはずです。一方、到着が他の応募者より早い場合、すでに一歩利用しているような余裕が生まれるでしょう。もちろん早めに到着することで未来を整えたり気持ちを落ち着かせたりする余裕もできます。わずかな到着時間の差が記憶でと余裕のしないように面接本番の緊張感に影響することがあるのです。あらかじめ集団面接を当たっているときは少し早めに到着を心がけたいところです。ただし早めとはいえ早すぎるのはよくありません。目安としては15分前くらいがいいでしょう。あなたの他の応募者を迎える形になれば心に余裕が生まれるはずです。集団面接を当たっているときは15分前を目安に到着する。集団面接の37。その4、集団面接は競争ではない。大切なのはライバル意識より仲間意識。集団で面接を受けるとき一緒に応募者をどう思うかです。採用枠は限られています。その限られた採用枠を他の応募者と争いますから競争のように感じる人もいるでしょう。しかし、やはりライバル意識を抱くのはよくありません。ライバル意識を抱くと周りを敵に囲まれているような感覚になり緊張感が増すでしょう。疲れやすくなり表情も悪くなり自分にとって不利です。また他の応募者を睨みつけたり圧力をかけたりなど露骨に敵対心を出す様子は面接官にも伝わります。明らかにライバル意識を抱く様子は面接官から見てもやはり印象がよくありません。とびとびしい印象の人は減点の対象になります。ライバル意識をむき出しにすればするほど自分が不利になるのです。集団面接は競争ではありません。大切なのはライバル意識より仲間意識です。同席している応募者たちは同じ企業に志願する仲間です。同じ企業を目指し同じ気持ちを抱き同じ場に合わせています。緊張感が和らぐだけでなく自信も出てくるでしょう。応募者を仲間と考える方が自分にとって有利な状況になるのです。その場に応募者全員が採用される様子を想像しながら面接を受けましょう。自然と態度も表情も良くなるはずです。考え方によって余裕も生まれるのです。他の応募者は仲間だと考える。集団面接の37。その後、他の応募者を無視するのは良くない。企業に到着すると応募者全員がそれまで待ち合室で待ちます。集団面接という都合上予定時間より早く来る人もいれば近くに来る人もいるでしょう。到着したとき心がけたいことがあります。他の応募者と会ったとき挨拶をしておきましょう。自分の緊張をほぐすためでもあり、他の応募者と仲良くなるためでもあります。初めて会う人でしょうが、だからこそまず挨拶です。ライバル意識を持って無視するのはよくありません。同じ企業を志望する仲間なのですから挨拶をするくらいはマナーです。これから一緒に面接を受ける仲間として声をかけた方が雰囲気も良くなるでしょう。挨拶はされる場合より通る側になることです。待ち合室で待っている間も評価の対象になる場合があります。積極的に自分から挨拶をする人は良い評価につながりやすくなります。他の応募者もきちんと挨拶をする。集団面接の37。その6、他の応募者から話しかけられても気を緩めない。集団面接では複数人の応募者が出席します。複数の応募者がいれば面接の前後に話しかけられやすくなるでしょう。面接前に緊張しますねと話しかけられるかもしれません。面接後に高い雰囲気でしたねと話しかけられるかもしれません。同じ企業を目指す人同士ですから会話が弾みやすくなるでしょう。もちろん挨拶や雑談くらいはいいのですが、騒ぎすぎるのは注意が必要です。面接官は面接の前後の態度も評価しています。見ていないようですが、彼からこっそり確認していることがあります。挨拶や雑談くらいなら社交性のあるコミュニケーション能力が高いなどと判断されるでしょう。しかし騒ぎすぎると礼儀がない、マナーがないなど思わぬ減点につながることがあります。同じ会話でも程度によって評価が分かれるのです。話が弾むとつい本音を出しやすいため注意が必要です。面接前に話しかけられれば一緒に頑張りましょうと言ってお互いに励まし合いましょう。面接後に話しかけられればいい結果が出るといいですねというくらいの会話がいいでしょう。会話をするなら適度な目安です。家に着くまでは面接は続いていると考え緊張感を保ちましょう。他の応募者と会話するときはマナーに注意する。集団面接の37。その7、集団面接は強気で挑むことが大切。この中で一番ダメな人間かもしれない。そう思うと言葉遣いや態度が自然と弱々しくなります。これは無意識です。不安そうな表情になったりビクビクした態度になったりなどいつの間にか表に出ます。それを見た面接官もやはり良い印象を抱かないでしょう。弱々しい人を雇いたい企業はありません。元気で明るい人を雇いたいという希望はあらゆる企業で共通です。集団面接において弱気は一切不要です。立派そうな応募者がいても深く気にせず強気になりましょう。自信に根拠は不要です。自分ならきっと採用される、自分は運がいい、仲間に囲まれているなど考えながら集団面接を受けるのです。強気の考え方も自然と表に出ます。表情が引き締まったり堂々とした発言ができたりするでしょう。言葉遣いや態度も大切ですが、その前に気持ちです。気持ちを強くするから言葉遣いや態度も引き締まります。集団面接は強気で挑むことが大切なのです。強気になって集団面接に挑む。集団面接の37。その8、周りの周りに流されるな。集団面接では周りの周りに流されることがあります。本人に悪いはないのですが、いつの間にか犯しやすい特徴があります。例えば入試の際です。本来のマナーでは入試の際失礼しますというのが基本です。ところが周りの誰もが無言で入試しているとつい自分まで無言で入試してしまう状況があります。集団心理とは恐ろしいものです。周りの人が無言で入試しているとそれが正しいと思い込み雰囲気に流されやすくなります。集団心理に飲み込まれると全体の判断が低下するのです。ここが注意です。マナー違反はマナー違反です。以下協調性が大切な集団面接とはいえ、周りのマナー違反まで合わせる必要はありません。周りのマナー違反を犯していても自分はきちんとマナーを守りましょう。集団面接ではいつの間にか周りのマナー違反に流されていることがあるため注意です。入試の際は失礼しますと一言言うのが本来のマナーです。入試だけではありません。自己紹介も対しても周りのマナー違反に流されないように気をつけましょう。周りのマナー違反に流されず正式なマナーを心がける。集団面接の37。 その9、席順に有利不利は関係するか。集団面接では横一列に並べられた椅子に座るのが一般的です。席順が異なれば面接官からの見え方や状況に若干の違いが生まれるでしょう。席順に有利不利は関係するのでしょうか。実は関係する場合があります。できれば両端の位置は避けた方がいいでしょう。集団面接では右側もしくは左側から順番に当てられることが予想されます。つまり両端に座ると最初に当てられる可能性が高くなるのです。面接官に質問されてすぐ答えなければいけない状況は自然の増やす原因になります。狙うなら両端以外の位置です。両端以外の位置なら自分の出番が来るまで少し時間の余裕が生まれます。先に回答した人の話を参考にしながら自分の回答を改善することもできるでしょう。もちろん席順は過度に意識する必要はありません。あくまで自由に座ることが許される場合も参考にしてください。わずかな差ですが面接の結果を左右することもあるのです。席順が自由なら両端以外の位置を狙う。集団面接の30の7、その10、他の応募者は手本であり反面教師。集団面接は他の応募者が発言する様子も確認しましょう。挨拶、話し方、態度、表情、ボディランゲージなどです。他の応募者は手本です。他の応募者の出番を見ながら素晴らしい対応と感心する点があれば自分も取り入れましょう。いいところは素直に認めて積極的に真似をするのです。もちろん真似とはいえ完全にコピーするのではなく参考として取り入れます。面接のテクニックを磨くチャンスになるでしょう。一方で他の応募者は反面教師でもあります。他の応募者の出番を見ながらこれは良くないと感じる点があれば一言と思わず自分も注意しましょう。他人の悪い例を参考にすることで自分の失敗を未然に防げます。集団面接では出ることが多い。集団面接の応募者が多ければ多いほど参考がたくさんあると言えます。集団面接をうまく活用すれば面接のスキルを一気に磨くチャンスになります。他の応募者は手本であり反面教師なのです。他の応募者は手本や反面教師にする。集団面接の30の7、その11、やや大きめという声の目安は個人面接と集団面接で少し異なる。面接ではやや大きめの声になりそうです。大きな声は元気で明るい様子を伝えられます。元気で明るい人ならは全ての企業で好まれます。ただしやや大きめという声の目安は個人面接と集団面接で少し異なります。集団面接での声の大きさは個人面接より大きな声を意識する必要があります。想像してみてください。個人面接の場合、面接官は目の前にいるため声が小さくても聞こえるでしょう。一方、集団面接は出席者の多い都合上広い部屋で行われるはずです。面接官との距離もおそらく3メートルほどあるでしょう。普通に話す声の大きさでは聞こえにくいため個人面接より大きな声が求められるのです。大勢がいて緊張しやすいですが、やはり声はやや大きめを意識しましょう。声の調整が難しいところですが、目安としては同席者全員に声が届く程度です。個人面接でも集団面接でもやや大きめを意識しますが、集団面接はさらにボリュームを上げることが大切です。個人面接より大きな声を心がける。集団面接の30の7、その12、意地の張り合いをしても自分を見失うだけ。集団面接では面接官からの質問に応募者が一人ずつ答える場面があります。こうした場面では意地の張り合いになりがちです。前の人より立派な回答をしようと思うのではないでしょうか。確かに鋭い意見や正論を話せばかっこよく目立ち、面接官にも注目されるでしょう。前の人の意見を上回れば面接官からの評価もあるかもしれません。しかし、他人より立派なことを言おうとすると、自分の正直な意見を見失ってしまいます。他人の意見に影響されると、素直な自分の意見がねじ曲げられてしまいます。嘘をつけば、また別の嘘が必要です。それは結局、自分の本当の意見ではなくなるのです。意地の張り合いはせず、正直に自分が思ったことを話しましょう。他人の人の意見はあくまで他人の意見です。他人の意見に関わらず、自分が考えた意見を堂々と話す方が説得力が出るのです。意地の張り合いをせず、自分の意見を正直に話す。集団面接の37、その13、他人が発表しているときは話を聞かなくていいのか。集団面接では面接官からの質問に応募者が一人ずつ答える場面があります。他人の話は別に聞かなくてもいいと思う人もいるでしょう。確かに他人がどう答えるかは自分に関係ないように思います。出番になるまでの時間を使ってどう話そうか必死に考える人もいるでしょう。しかしこの姿勢は良くありません。突然あなたはどう思いますかと意見を聞かれることがあるからです。話を聞いていないと急に意見を聞かれたときうまく返事ができません。話を聞いていなかったのかと思われると減点につながるでしょう。集団面接では自分の出番でなくても他人の発表もきちんと聞きましょう。採用担当者は他人の話を聞くときの姿勢も評価の対象にしています。ここで一つポイントがあります。他人の話はうなずきながら聞きましょう。聞く姿勢でありながら私は他人の意見もきちんと聞いている。理解していますというアピールができます。自分の出番でなくても自分の存在感を出すことができるのです。面接官は自分の発言だけでなく人の話を聞けるくらいの余裕があると思い高く評価するでしょう。人の話を聞くときの姿勢も評価の対象です。気を抜かないようにしましょう。他人が発表しているときは気を抜かずうなずきながら聞く。集団面接の37、その14、質問にならないと答える人がいる。自分もならないと答えた方がいいのか。集団面接では問われた質問にならないと答える人がいます。3分や5分くらい時間をかけて話す人です。時間をかけて話す人がいると自分も同じくらい話さなければいけないのかと焦ってくるでしょう。やはりたくさん話している分だけたくさんの情報が伝えられます。意欲や熱意もアピールできそうな気がするでしょう。しかし面接の返事は長さを競うものではありません。質問に対する回答で大切なのは長さより長いんです。いくら長々と話しても中身が伴っていなければアピールが弱くなるでしょう。また長々と話すことは一般的に嫌われる傾向があります。人の集中力はそれほど長く続くわけではありません。話が長くなればなるほど要点が分かりにくくなるため印象にも残りにくくなります。たくさん話したところでうんざりという印象しか残らない場合もあるのです。質問に長々と答える人がいても長さがいいことです。長すぎず短すぎず適度な時間を心がけることが大切です。一つの質問に答える時間の目安は30秒から1分です。長くても1分30秒以下に抑えたいところです。適度な長さで簡潔に分かりやすく返事をしましょう。一つの質問は30秒から1分の目安に答える。集団面接の37、その15、面接官が複数人の場合誰に向かって話せばいいのか。集団面接で複数人なのは応募者だけとは限りません。集団面接となれば面接官も複数人で対応するのが一般的です。2名や3名あるいはそれ以上の場合もあります。応募者の数が多ければ確認すべき点も増えるため面接官も複数人で対応することが多いのです。さて面接官が複数人の場合迷うことがあります。どの面接官に向かって話せばいいのかという点です。まず気をつけたいのは一人の面接官だけに向かって話をすることです。質問した面接官に向かって話をしなしですがあまりいいことではありません。他の面接官は無視されていると感じ不快感を抱くことがあるでしょう。この場合すべての面接官に顔を合わせながら答えるのが正解です。それぞれの面接官の顔を見ながら答えた方がコミュニケーション能力をアピールでき好印象です。では入賞を変えるタイミングですが大きく2つのタイプがあります。1、一定時間で入賞を変える。2、話の区切りごとに入賞を変える。どちらでも構いませんがより好印象なのは2番目の話の区切りごとです。面接官を見るときはきちんと目を見て話すことも意識しましょう。面接官が複数の場合はそれぞれの顔を見ながら答える。集団面接の37、その16、話そうとした内容を先に言われたときの対処。集団面接では採用担当者からの質問にそれぞれの応募者が答える場面があります。このとき自分が答えようとしていた内容を別の人が先に発言することがあります。つまり話したい内容が重なるという状態です。自分も同じ内容を話すのは前の人の考えを真似しているようで新鮮味がありません。面接官の印象にも残りにくい感じでしょう。どうすればいいのでしょうか。もちろん回答が他の応募者と被るのは問題ありません。人間ですから同じ意見を抱くこともあるでしょう。同じ意見なら同じ意見であることを正直に言えばいいのです。ただし同じ意見ですという一言で終わらせるのはよくありません。同じ意見では再生がないと判断され減点になるでしょう。大切なのはきちんと自分の言葉で発言できているかどうかです。前の人の話がないように自分らしい考えを追加したり検討したりなどアレンジすることが大切です。まるまるさんと同じ意見なのですが私の場合はという言い方を心がけ自分の考えを加えて表現しましょう。趣旨は同じでも自分の考えを盛り込めば自然と独創性のある回答ができるはずです。自分らしい考え方や具体例などをしっかり出して自分らしい回答を心がけましょう。言おうとしていた内容を先に言われたときはアレンジして答える。集団面接の37、その17、余裕があれば異なる意見も準備しておく安心。言おうとしていた意見を先に言われてしまうことがあります。まず基本的な考え方として他の人と意見が被っても自分の意見は尊重すべきです。たとえ意見が被ったとしても自分らしい補足を加えればきちんと独立した意見になります。視点は同じでもさらに取り下げた意見も言った方が印象的になるはずです。 先ほどの方と同じ意見なのですが、私の場合という言い方で独自の考えを加えれば目立ちます。しかし、高速の意見も含めて他の人と完全に同じ意見という珍しい偶然もあるはずです。意見に付け加えることがないと本当に同じ意見ですという一言だけで終わってしまいます。他の人の意見をなぞったような印象が出て採用担当者の記憶にも残りづらくなります。こうした不都合を防ぐため余裕があれば異なる意見も用意しておくと安心です。完全に同じ意見で被るくらいなら時にはあえて意見をずらした方が目立ちやすくなります。瞬時に考え方を切り替えるスピードが要求されますが、余裕がある時の対応として心がけておくといいでしょう。余裕があれば異なる意見も準備しておく。集団面接の37、その18、出動を満たす言動は控えるのが賢明。誰よりも目立ちたい。集団面接ではそう思う人もいるでしょう。自分の言動ではアピールが弱いため、何とかして自分を目立たせようと考える人も多いはずです。もちろん集団面接でもアピールは大切です。じっとしているだけでは評価されません。他にも人がいますから、面接官に注目してもらえるよう自分の立派に見せる努力は必要です。しかし、目立ちたいと思っても、それが出動を満たす行為となれば話は別です。集団面接で出動を満たす言動は控えた方が賢明です。面接官は常識のある人を求めています。わざと奇抜なことをして注意をさせようとする行為は面接官は苦手です。雰囲気が読めない、マナーが悪い、社会常識が欠けているなど、ネガティブな印象につながる場合があるからです。出動を満たす言動は評価を上げるより下げる場合の方が多くなるでしょう。集団面接に限らず、面接全般において控えるのが賢明です。自分はアピールしたい気持ちはわかりますが、出動を満たす行為にならないよう注意が必要です。出動を満たす言動は控える。集団面接の37、その19、自分より立派な回答を聞いても萎縮する必要はない。集団面接では面接官からの質問に一人ずつ答えていく形式が一般的です。同じ質問とはいえ、応募者によって回答が異なります。問題は自分が答えた後です。自分が答えた後、もっと立派な回答を話す人がいるかもしれません。なるほど、いいこと言うな。自分の回答は失敗したかな。自分より立派な回答を聞けば、それだけ自分が見劣りしているような気がするのです。しかし、自分より立派な回答を聞いても萎縮する必要はありません。人は人、自分は自分です。たとえ自分より立派な回答と感じても、面接官はそう思っていないかもしれません。集団面接では常に自分らしい回答を意識しましょう。立派な答えだから逆転ではありません。自分らしく答えることができれば逆転です。自分らしく話すことができれば、他人の回答は気にする必要はなく、胸を張っていればいいのです。自分より立派な回答を聞いても気にしないようにする。集団面接の37、その20、人は人、自分は自分と割り切ることが大切。集団面接ではそれぞれの応募者が順に自己紹介をします。自己紹介はまず大学名から始まるのが一般的です。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。この時、自分より高学歴であるとわかれば急に萎縮してしまうことでしょう。つい同僚気にしてしまうのが人間です。他の応募者が自分より学歴が上とわかれば自分が追い込まれているように感じる人も多いでしょう。しかし、ここなのです。高学歴だからとはいえ採用されるとは限りません。逆に低学歴だからとはいえ採用とは限りません。学歴を基準に採用するならわざわざ低学歴の人を面接に呼ばないはずです。学歴が低くても面接に呼ばれているのはやはり面接官から期待されているからなのです。自分の学歴に劣等感を抱くことはありません。相手の事情は気にしないことです。他の応募者がどれだけ高学歴でも自分のペースを乱さず自分らしく振る舞いましょう。面接官の期待に応えられるよう常識と礼儀のある態度を見せましょう。面接官はあなたに期待しているのです。人は人、自分は自分と割り切ることが大切なのです。他の応募者の学歴は気にしないようにする。集団面接の37、その21、挙手を求められた時にすべきことは一つ、真っ先に手を挙げること。何か意見のある人はいませんか？集団面接で挙手を求められると一瞬沈黙になるでしょう。応募者同士が様子を伺いながらしばらくして誰かが手を挙げる状況が多いのではないでしょうか。この時はチャンスです。集団面接で挙手を求められた時にすべきことは一つ、真っ先に手を挙げましょう。面接では本来速答より内容を重視すべきですが、集団面接では例外です。問われたらすぐ挙手です。最初に手を挙げる人はやはり印象的です。学校の新学期が始まった時、最初に手を挙げた生徒は先生に名前をすぐ覚えてもらえる状況と同じです。一瞬でも強いインパクトがあり、長く覚えてもらいます。集団面接でも同じです。最初に手を挙げた人が印象的であり、好印象です。誰よりも早く手を挙げることで熱意やスピードのアピールができます。話す内容は平凡でも構いません。何を話すのかは手を挙げながら考えるくらいでいいのです。話の内容は陳腐でも真っ先に挙手をした時点で採用担当者は一定の評価をしてくれるでしょう。自分はアピールするために出場を乱すのはいけませんが、こういうことでアピールするのは OK です。挙手を求められたら真っ先に手を挙げる。集団面接の37、その22、私たちに考えるのは聞く練習。面接の練習といえば最初に浮かぶのは話し方です。話を簡潔に分かりやすくまとめるなど話し方の練習を考える人が多いでしょう。もちろん話し方も大切ですが、盲点です。集団面接をイメージしてください。集団面接の場合、圧倒的に長いのは話す時間より聞く時間です。応募者が多ければ多いほど聞く時間が長くなります。つまり話す態度だけでなく、聞く態度も練習が必要なのです。多くの人が話す練習ばかりに気を取られ、聞く練習が抜けています。あなたもその人になっていませんか？集団面接では聞く時の態度も評価対象です。聞く時間の方が長いですから、聞く姿勢もきちんと練習しましょう。他の応募者の出番でも話を聞きながら適度にうなずきます。自分の出番でなくても背筋をピンと伸ばした状態を維持しましょう。では、ブラブラさせず膝の上です。大学で行われる討論会や話し合いなどの機会を利用して聞く態度集団面接の37、その23、他人の失敗を笑うのも悪い態度の一つ。集団面接では自分は失敗しなくても他人が失敗することがあります。声が震えていたり、話し方が堅苦しかったり、落ち着きがなかったりなどです。つまずいて転ぶ人もいれば、引きつった表情で話す人もいるかもしれません。他人の失敗が面白おかしく、つい笑いそうになりますが、注意が必要です。他人の失敗を笑うのも悪い態度の一つです。他人の失敗に笑うと、笑った人も減点されると思っていいでしょう。笑いそうになったときこそ、自分も気をつけようと考え、反面教師として受け止めます。他人が失敗したときこそ、より真剣な姿勢を意識しましょう。人の失敗は笑わないように注意する。集団面接の37、その24、他の人の発言中は勝手な発言もしない。他の人の発言中、話に割り込んで発言しようとしていませんか？少しでも目立ちたい気持ちが強いと、他人の発言中でもつい口出ししたくなるでしょう。他人の意見が間違っていて、自分の意見の方がずれている自信があればなおさらです。しかし、口出しするのは明らかに原点です。目立ちたい気持ちはわかりますが、聞かれてもいないのにやさましくでしゃべるのはやはり良い態度とは言えません。意見を正しく指摘する根性よりでしゃべるという内観の方が目立ち原点の対象になります。特に中間面接では言葉や態度の悪い人から優先して落としていきます。聞かれてもいないのに答えないことです。無理に目立とうとするとかえって原点になる場合が多いのです。これは変だなと思う意見があっても、勝手な発言は厳禁です。自分の出番の時だけ発言するという人の今一度頭に叩き込んでおきましょう。他の人の発言中は勝手な発言をしている。中間面接の37、その15、面接官や応募者を要しない。相手の目を見て話すのは会話における基本です。面接では面接官の目を見ながら話すことが大切です。きちんと目を見て話すことでコミュニケーション能力のアピールができるでしょう。しかし、他の応募者が話している時まで面接官の様子を見るのは不自然です。ずっと視線を感じていると面接官は違和感もなくでしょう。では、話している応募者を様子すればいいのかというと、それも違います。やはり話している応募者を様子するのも不自然です。自分の出番でない時は適度に視線をそらすといいでしょう。ただし、腕時計を見たり、キョロキョロしたりするのは NG です。目をそらすとはいえ、落ち着きのない態度は悪い印象になります。聞く時は自分の目の前を見ている状態がいいでしょう。不自然にならない程度に、時々面接官や応募者を見るには構いません。面接官や応募者を様子せず適度に視線を外す。集団面接の37、その26、他人の意見の否定をしても自分の印象が下がるだけ。他人の意見を否定しながら自分の意見の述べる癖はありませんか？彼の意見ですが、私は違うと思います。私はこう考えます。彼女の意見には欠点があると感じます。私の意見はこう感じます。他人の意見を否定すれば相手の評価を下げられると同時に自分の評価を上げられそうな気がします。誤りや欠点を指摘し、これが正しいと論じれば知的な印象をアピールできると信じる人もいるでしょう。しかし、他人の意見を否定しても自分の印象が上がるとは限りません。むしろ、批判や批評をすると自分の印象を下げてしまう場合が多いでしょう。少なくとも面接の場では厳禁です。他人の意見を否定するのはやはり言われた人も聞いている人にも不快な印象を与えます。 言い詰めたり言い渡したりするのも NG です。偉そうな印象や浅ましい印象などネガティブな印象の方が目立つため集団面接では控えた方が賢明です。他人の意見はあくまで他人の意見です。批判も評もせず他人の意見は尊重して黙って聞くことが大切です。もし話の流れで逆の意見を言わなければいけないときはとても言い方がいいでしょう。私の場合彼の意見とは逆になるのですがという言い方をすれば否定している印象が和らぎます。他人の意見を否定するのはやめる。集団面接の30の7、その27、自分だけ質問回数が少ないのは見込みがないからなのか。集団面接では応募者全員に同じ質問をすることはありません。時にはそれぞれの応募者に異なる質問をされることもあります。積極的に質問される方が面接官から興味を持たれていると感じるでしょう。この時自分だけ質問回数が少ないと見込みがないと思われているのではないかと不安になります。自分だけ仲間外れにされているような感覚になり焦る気持ちが大きくなるのはわかります。しかし質問回数が少ないから不採用とはありません。別の応募者に尋ねたいことが多いため結果として自分の質問回数が少なくなっただけかもしれません。あるいは態度や言葉遣いが明らかに異なっているためこれ以上質問の必要はないと判断されている場合もあるでしょう。質問回数が多くて不採用になることもあれば質問回数が少なくて採用されることもあります。質問回数についてあまり考えすぎないことです。心がけることはベストを尽くすことです。質問回数に惑わされずただ自分のベストを尽くせばいいのです。質問された時には簡潔に分かりやすく答えましょう。自分だけ質問回数が少なくても考えすぎないようにする。集団面接の30の7、その28、いつも集団面接で落とされるなら基本に問題があると思っていい。集団面接は面接の初期段階で行われるのが一般的です。1次面接や2次面接などです。集団面接の意味は大勢の応募者から一気に絞り込むことです。1対1では手間暇がかかりすぎるため大勢を一度に面接することで効率よく絞り込みます。そのため集団面接は特に第一印象が重視されます。話し方、礼儀作法、身だしなみなど基本に問題がある人から落とされると思っていいでしょう。この状況を理解した上で自分の面接を振り返ってみてください。もし集団面接で落とされる状況が続くなら表面に問題があるということです。話し方、礼儀作法、身だしなみなど基本的な部分に明らかな問題があるはずです。自分の悪い点は意外に自分では気づきにくいものです。明らかに悪い点を修正しなければ集団面接の突破は難しいでしょう。突破できたとしても2次面接で落とされる可能性がないです。自分で自分の悪い点を見つけにくければ他人による協力が確実です。親や先生の前で面接の練習をして悪い部分を指摘してもらいましょう。明らかにここがいけないという部分をすぐ見つけてくれるはずです。いつも集団面接で落とされるなら基本的な部分を疑う。集団面接の37、その29、大学の授業は集団面接の練習によって集団面接で難しいのは集中力の維持です。人の集中力はそれほど長く維持できるわけではありません。個人差はありますが高い集中力を発揮できるのはせいぜい最初の10分です。10分を過ぎればだんだん集中力が低下していくでしょう。しかも集団面接では話す時間より聞く時間の方が長いです。他人の話を聞いているうちに眠くなることもありえるのです。こうした状況を防ぐためにもやはり練習が必要です。集団面接の練習はどこですればいいのか。そこで活用できるのが大学の授業です。大学の授業は一般的に1コマ90分です。大学の授業を集団面接の状況と仮定して活用してみましょう。実際の集団面接と同じではありませんが状況としては似ています。一番前の席に座りおよそ90分間教授の話に耳を傾けます。授業を受けているときは背筋を伸ばし綺麗な姿勢を維持します。教授の話を聞きながらなることと思ったときはうなずきます。わからないことがあれば勇気を出して同時に質問です。特におすすめなのは昼食を終えた直後の講義です。眠くなりやすい講義は集団面接の練習としてうってつけです。睡眠に打ち勝ちながら講師の話に集中するのです。これは集団面接の練習だと思えば集団面接の練習ができると同時に講義も身が入るでしょう。大学の授業を集団面接の練習の場として活用してください。この90分の乗り越えられるなら集団面接も乗り越えられるはずです。大学の授業を通して集中力を維持する練習をする。集団面接の37、その30、まれにある抜き打ちの集団面接。まれなケースですが集団面接が抜き打ちで行われることがあります。よくあるパターンは2つあります。1つ目は企業説明会と言われて企業に向かうと実は集団面接だったというケース。2つ目は企業説明会の後そのまま集団面接に移るケースです。どちらも企業説明会というキーワードが共通です。自己PRや志望動機など面接前は準備するのが一般的です。しかし面接の準備をされすぎると応募者の資質が抜きにくくなるため抜き打ちを好む企業があるのです。驚かせることで応募者の対応を見たいという意図もあります。これは完全に伸びを抜かれます。全く準備していなければ色整然と話すのは難しいでしょう。頻繁にあるわけではありませんがそういう状況もあると覚悟しておくことです。抜き打ちがあるかもしれないと分かるだけでも動揺を抑えられるはずです。さてこういうケースがあるならやるべきことも見えてきますね。企業説明会に出席するなら自己PRや志望動機は説明できるようになっておきましょう。少し早すぎると思いますが抜き打ちの可能性がありますからやはり準備が必要です。抜き打ちで集団面接が行われたとしても入室、退室、受け答えなどスムーズな対応ができるようにしておきましょう。企業説明会に出席するときは集団面接の準備もする。集団面接の37、まとめ。その1、集団面接が行われる意味を理解する。その2、10分で自分のうまく表現する練習をする。その3、集団面接を渡っているときは15分前を目安に到着する。その4、他の応募者は仲間だと考える。その5、他の応募者にもきちんと挨拶をする。その6、他の応募者と会話するときはマナーに注意する。その7、強気になって集団面接に挑む。その8、周りのマナー感に流されず正式なマナーを心がける。その9、責任が重要な両端以外の位置を狙う。その10、他の応募者は手こぎや反面投資にする。その11、個人面接より大きな声を心がける。その12、意地を張り合いをせず自分の意見を正直に話す。その13、他人が発表しているときは気を抜かずうなずきながら聞く。その14、一つの質問は30秒から1分の目安に答える。その15、面接官が複数の場合はそれぞれの顔を見ながら答える。その16、言おうとしていた内容を先に言われたときはアレンジして答える。その17、余裕があれば異なる意見も準備しておく。その18、秩序を乱す言動は控える。その19、自分より立派な回答を聞いても気にしないようにする。その20、他の応募者の学歴は気にしないようにする。その21、挙手を求められたら真っ先に手を挙げる。その22、話す練習だけでなく聞く練習もする。その23、人の失敗は笑わないように注意する。その24、他の人の発言中は勝手な発言を控える。その25、面接官や応募者を要せず適度に視線を外す。その26、他人の意見を否定するのはやめる。その27、自分だけ質問回数が少なくても考えすぎないようにする。その28、いつも集団面接で落とされるなら基本的な部分を疑う。その29、大学の授業を通して集中力を維持する練習をする。その30、企業説明会に出席するときは集団面接の準備もする。